サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは今日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード8119三栄コーポレーションです。
はい、三栄コーポレーションさんですね。はい、1回ですね、特売出ていただいたことあるんですが、はい、OEM 事業とブランド事業、いずれもですね、商社として築き上げたノウハウが生かされてます。コロナ禍を経てですね、大きく、戦略といいますか戦術を変えた部分がありますので、はい、そこのところをお聞きください。
はい、それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード8119、東証スタンダード市場上場の三栄コーポレーションさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の水越正樹さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨年夏ですね、特番に一度ご出演いただきましたが、レギュラー放送では初めてのご紹介となります。創業は1946年、再来年には創業80年を迎えられます。人々の生活に密着した生活用品を一貫して取り扱われてきたということですが、まずは経営理念、それから事業内容についてお話しください。
経営理念ですが、当社では企業としての企業理念、そして今の経営の掲げる経営ビジョンという形で定めております。まず企業理念ですが、随縁の思想としております。
随縁の思想、
はい、当社のスタートが戦後大阪のあるお寺さんの軒先をお借りして商売を始めたということもございまして、はい、仏教用語からいただいたものです。出会う人々とのご縁を大事にして信頼の輪を広げることで商売の輪を広げていきたいとの、まあ、企業としての思いを表したものになります。経営ビジョンとして三栄コーポレーションは真に優れた生活用品を提供します。健康と環境をテーマに健やかで潤いのある暮らしを創造します。こういったものを掲げております。特に強調したい点が2点ございます。
2点、まず1点目は、は
い、生活用品、こちらに当社の事業ドメインを定めているという点です。生活用品といえば身近なものですが、まあ、我々自身も消費者、生活者であることもあって、まあ、仕事をする上で消費者目線、生活者目線、これを常に強く意識するようにしております。
はい、2点目は、
はい、健康と環境、これを会社の重要なテーマにしてきているという点です。昨今環境経営が会社の経営上も非常に重要な観点になっておりますが、まあ、当社では今のこの世の中の動きに先んじて20年以上前からここを主要テーマとしてきました。よって企業の姿勢としてだけではなくて、まあ、ここをビジネスの材料として会社自体をサステナブルな存在として確立するという意味では世の中に先行してきていると自負しております。
そうですね、健康と環境を御社はずっとね、はい、ホームページ上でも掲げられてましたのでね、はい、以上の2点がポイントだということですね。
はい、はい、こちらを短く表現したステートメントとしまして、はい、まあ、暮らしに良いものを、こういったものも定めております。
ホームページにポンと出てきますもんね。
はい、実際の事業活動ですが、売上の 70% を占める OEM 事業と残り 30% を占めるブランド事業、これを行っております。
OEM 事業ってことはよそさんのものを作って、はい、作るということですか。はい、
クライアント様の会社名、はい、ブランド名での商品調達供給を行う事業でございまして、はい、クライアント様のニーズに合わせて、ま、商品企画開発から工場選定、生産品質納期の管理、はい、物流に至るまでのサプライチェーンマネジメントを実践、ま、これによって、ま、商社という立場ではありますが、はい、生活用品のものづくりのノウハウ、こちらをご評価いただけている事業モデルとなっております。
さて、もう一つブランド事業ですか。
はい、こちらの商品に精通した当社の力で、はい、まあ、国内外のブランドや、あるいは自社ブランド商品を開拓輸入、あるいは開発製造して、まあ、卸売または小売販売を展開している事業になります。
はい、具体的なブランドをご紹介いただけますか。
現在取り扱っている代表的な海外ブランドとしてはアメリカで年間200万足近くの販売実績を持っている、まあ、足の健康に非常に良い、シューズブランドであるオーソフィート、あるいはベルギーのカジュアルバッグブランドであるキプリングなどがございます。
はい、
また自社の独自ブランドとしては子供用の学習机として、まあ、数十年の歴史を持つフォルミオ、あるいは調理家電として同じく長年のファンがいらっしゃるビタントニオ、こういったものがございます。会社の組織としましては、はい、商品カテゴリー別に商品事業部制を引いて、うん、まあ、それぞれのカテゴリーでものづくりの能力に磨きをかけております、
はい、
このように当社は生活用品を取り扱いサプライチェーンに立脚し付加価値を創造する貿易商社ですが、まあ、大きな製造設備、工場、あるいは販売店もこういったものは所有しておりません。大きなインフラを抱えないことで、はい、商社の機動力あるいは対応力を強みとすることもできており、例えば同時に同じ組織で輸出と輸入を展開するなど、うん、まあ、ここを武器とした事業展開もできております。
なるほど。さて御社ですが、現在2023年度からの3カ年の中期経営計画、こちらを推進されていらっしゃいます。今年度はその2年目ですが、こちらについてお話しください。
当社は現在2023年度から25年度までの3カ年の中期経営戦略3A2025を推進しております。この3カ年計画ですが、その前の3年が新型コロナ感染症のタイミングと重なり、会社業績も赤字を余儀なくされたこと、こちらが起点となっております。
はい。
当社では結果的にはコロナが当社の持っていた脆弱性を顕在化してくれた、まあ、こんな風に捉えておりますが、まあ、その脆弱性を克服し、まあ、次の成長軌道を確立していくというのが現3カ年計画の重要なポイントです。まあ、そういった会社の持つ炙り出された課題を克服するための重要施策として、まあ、具体的には事業ポートフォリオの見直しと成長ドライバーの強化、この2つを挙げております。
事業ポートフォリオの見直し、はい、こちらは、
まあ、採算性の低い事業の整理を促進することになります。うん、また、成長ドライバーの強化、こちらの方ですが、e コマース、EC 事業の拡大、うん、海外売上高の拡充、うん、サステナブルビジネスの推進、この3つを掲げております。
なるほど。
まず、事業ポートフォリオの見直しについて、一例としてご説明したいのは、まあ、扱いブランドの国内販売店舗網の見直しです。コロナ禍の下ではやむを得なかったとしても、まあ、事業が戻った後も、結果的には過剰な店舗網、こういったものが明らかになり、この整理、統合に注力してきました。その結果ですが、コロナ禍の前、全体で80店舗以上あった当社グループの各ブランドの小売店舗網ですが、本年度内には20店舗台まで縮小させるといった形での合理化を果たし、逆に縮小した売上を e コマースでリカバーしていくと、そういった形を取ってまいりました。
なるほど。
成長ドライバー強化における e コマース事業の拡大ですが、今年度は60億円以上の売上、これを見込んでおります。
これやっぱりコロナ禍で注力されたということですか。
はい。まあ、売上拡大の背景にですね、うん、インテリアショップの牽引がございました。現在では、ま
あ、
インテリアから商品の幅の拡大、うん、つまり新ジャンルへの展開、はい、さらなる商品ラインの拡大に加えて、e コマース事業をこれから始めたい方や、はい、規模の拡大をしたい企業向けに、うん、受注や物流といった e コマース事業のインフラをご提供する、まあ、フルフィルメント事業と呼んでおりますが、はい、こちらも開始しており、今後も e コマース事業全体をグループとして展開を強化してまいります。
なるほど。
次の成長ドライバーの強化における海外売上高の拡充につきましては、例えばですが、新潟燕三条のメーカー様、うん、まあ、数社と総代理店契約を締結して、まあ、欧州域内での製品のディストリビューションを開始しているといったことをしております。
はい、
まあ、付加価値の高い日本製品の輸出、うん、こういったものも今後さらに注力してまいります。
はい。
最後の施策である成長ドライバーの強化の中のサステナブルビジネスの推進ですが、その一例として現在アワーアースプロジェクトというプロジェクトを進めております。当社ではヨーロッパなどの環境先進国のいわゆるエコなブランドも多数扱っておりますが、それだけではなく、これまでの当社の製造調達ノウハウを生かしたサステナブルな自社商品ブランドも立ち上げております。
はい。
まあ、こういった環境対応製品の取り扱いに加えまして、うん、サステナブルな素材、うん、あるいは生産技術提供も展開しております。例えば水を汚染しない無水染色技術を使った素材、あるいは製造技術の提供、こちらも行っております。これからサステナビリティ関連の事業を始めたいけど、どうやって始めたらよいのかといったお客様の問い合わせに対しては、
うん、
まあ、生産技術素材から、まあ、OEM での製造受託、うん、あるいは最終製品のご提供まで幅広くご提供できることがサステナビリティという領域における当社の強みだと考えております。サステナブルビジネスと言ってしまうと、はい、まあ、なかなか収益化させるには難しい範疇であると思いますが、ここは会社の としての姿勢という側面だけにとどまらせずにですね、うん、そこをビジネスとして成立させていかないことには会社自体がサステナブルに維持できない、継続できないことになります。
そうですね、
はい。まあ、冒頭に申し上げた、まあ、長年にわたった健康と環境をテーマにした会社ですので、まあ、そこをビジネスとして取り組み、アワーアースプロジェクトの下で、まあ、成果を出していきます。以上、こういった施策を取り進めることで、3カ年計画2年目、うん、2024年度の予想数字として売上390億、経常利益で15億円まで積み上げることができてきております。
はい。
3カ年計画最終年度の目標、経常利益で20億円になりますが、この達成まで順調に進捗してきております。現3カ年計画の一つ前の2020年度から22年度までの3カ年計画において、コロナ禍に重なっていたとはいえ、まあ、赤字に陥っていたことからも、まあ、急回復は果たせてきているかなというふうに考えております。
はい。
またその結果、財務体質もさらに強化できてきております。今後はこれも踏まえて、M&A といったことも含めて、さらなる業用の拡大を図っていきたいと考えております。
今年も5月22日ですね、剰余金の配当等の決定に関する方針の改定、こちらを発表されて以降、御社ですね、株主還元に関するリリース続いてるんですが、こちらについてですね、お話しください。
当社はこれまで2020年度から3年間赤字に陥った時も、まあ、無配当はせずに、
はい、
現在まで27期連続で配当させていただいております。
はい、
前期2023年度の配当につきましては、その前の期の年間20円配当を80円に増配させていただきましたが、加えて5月22日には剰余金の配当等の決定に関する方針の改定も発表いたしました。はい、まあ、その中で配当に関する基本方針として年間の配当金による配当成功を 30% から 50% をめどに実施するということで、まあ、数値目標として明記しました。
うん、
また2024年度の配当としては、まあ、当初年間80円と2023年度と同額の年間配当金予想をしておりましたが、その後7月31日に116円、
ね、
前期実績から36円の増配予想を発表させていただきました。また8月30日には投資家層の拡大、まあ、投資しやすい環境の整備を目的として、まあ、9月30日を基準日とする1対4の株式分割を発表しました。また当社が取り扱う生活用品を中心に、まあ、所有株式数と所有年数に応じて、まあ、カタログから商品をお選びいただける株主優待制度、こちらも2010年から継続実施しており、うん、株主の皆様からはご好評いただいております。
はい、
当社は利益配分に関する基本方針の中においても、まあ、随縁の思想のもと、当社との縁を紡がれた株主の皆様への適切な利益還元を経営の重要課題の一つと位置づけている。まあ、このように明記してございます。はい、これからも当社のとの縁を紡いでいただいた株主の皆様への利益還元、経営の最重要課題と常に認識してまいります。
はい、最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
当社は80年近く消費者の生活に密着した生活用品を、まあ、生活者目線を忘れずに取り扱ってまいりました。コロナ禍で世界中の消費者生活者の生活が大きく影響を受けた中で、まあ、当社のビジネスも一時混乱してしまいましたが、その混乱を逆に課題として克服することで昨年本年来年と、まあ、業績は大きく伸ばすことができてきております。人々が生活する以上、生活用品はまさに生活必需品であり、丁寧に付加価値のある商品のご提供に努力すれば、まだまだ伸ばしていくことができると考えております。また株主様の構成でも、株式数で見まして、個人株主の方の構成比が6割を超えるという、個人の皆様に大変お世話になっている会社になります。個人の株主の皆様は、まあ、私たち取り扱う生活用品を利用していただくお客様でもあります。私たち生活者目線を忘れずに、また生活者である株主の皆様への視点も忘れずに、引き続き頑張ってまいりますので、三栄コーポレーション、何卒よろしくお願いいたします。
水越さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社、三栄コーポレーションをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、初めにね、申し上げた OEM 事業、ブランド事業で、 OEM 事業というのはやっぱり商社としてのノウハウというものを生かして、
はい、
結果的にそのクライアントのね、商品企画開発、工場選定、生産品質、納期管理、それから物流までね、そういうサプライチェーンのマネージメントというのを提供しているわけなんですが、はい、今回コロナで業績厳しかった、その結果ですね、 EC の方にやっぱり力を入れて、すごいペース 数ですよね。80店舗以上あった、ブランド小売店を、今年度内20店舗台まで縮小させると、そして EC のところを伸ばして今年度60億円の売り上げを見込んでると、
はい、
これだけじゃなくてこれから EC 事業をやりたい人にそのノウハウを提供する、これさっき言った OEM 事業のところと一緒なんですよね、
はい、
そういうね、あの部分のところはこの会社面白いな、フルフィルメント事業っていうことになるわけなんですが、
はい、
あともう一つこの会社はね、サステナブルをずっと言ってた会社で、今ね、あの東京都が推進している東京エシカルっていうねプロジェクトあるんですが、
はい、
このエシカル商品のところで、この企業さんについても、参画してるんですよね。サステナブル、それを本業でやって利益を生んで、そしていや初めてサステナブルなんだ、そういった部分をねきちんと理解している企業さんだと思います、
はい。今日の一社は三栄コーポレーションをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、先週ですね、3万8000円台っていうのはプラス 5% 3回りの水準なんで、ここの部分っていうのは意識しなきゃいけないですよというお話しました、
はい。
利食いの、目処っていうのはまず一発目がその3回りの、合計 5% 水準、5日25、75日のね。それから買いの目処ってマイナス 10% っていうのを、第一次の、買い場というところで行ってきたんですが、
はい、
この 5% 水準とというところでいきますと、この3万8000円台結局ね、8月6日から、昨日に至るまでおよそ2ヶ月間その水準にいるんですよ、だからものすごいボラティリティが相場あっても高値目処っていうのは実は横ばいで推移してて、8月6日から、3万8000台まで落ちてきたところから、
はい、
落ちて上がって落ちてまた上がってるっていう段階なのね、それが続いてて、昨日現在でも3万8870円っていうところなのよ、
はい。
でこの 5% とマイナス 10% っていう水準でいうとね、実地別その日が終わったらこの5日25、75日移動平均出してみると、実はね、先週の、金曜日ものすごい上げましたよね、あの総裁選で高市候補が勝つのではないかと言われて、
はい、
あの時ね 13.6% までいっちゃったんですよ、39,829円、
はい。
これが9月27日ね。じゃあ9月11日、16日前だけども、この時はマイナス 13.2% までいってるの。35,619円。だからそのマイナス 10% 超えたところから戻ってきて、その値幅って4200円もあるのね。この 5%、マイナス 10% 水準意識していくということ。今日現在38,870円と36,793円以上の水準です。
はい、わかりました。井上さん、本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝材。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。